ディアズ、
人と心を未来につなぐ DRPG ライフをのファーイーストアミューズメントリサーチと株式会社角川の提供でお送りいたします。
皆さんこんにちは、小暮エマです。そして、
はい、菊池武史でございます。
お願いします。
お願いいたします。
はぁ、はぁ、
2月だね。もうあっという間だね。
2月といえば何を思い浮かべますか？
もうこの定番のネタを聞くのも最後かと思って寂しいけど、バレンタインってやつかな。
ああ、今年はどれぐらいいただきました？チョコレート。
家にこもってたしね。
もうでも分かんないじゃないですかね。
あとほとんどね、なんか関係者の男としか会ってないね。
いや、ほら、友チョコっていうのかな、
うん。
そういうのもあるじゃないですか。
何個もらったか？言わせるなよ、そういうこと。
うん。何個？
言わせるな、聞くんだよ。
切れられた、怖い。最近はなんかギリチョコはちょっとね、
よくないって
最近あまりねっていうのがあって、そうかもしれない。自分にちょっとお高いチョコを買うっていうのが流行ってたらしいですよ。
自分へのご褒美的に
ね。そうです、そうです、そうです。
何のためのバレンタインじゃない。まあね、でもね、必ずね、1年に1個はね、くれる人がいるんだよ。
おお、
うん。ラジオの収録の時に。
ああ、確かに、ね、確かに。
まあ、チロルチョコばっかしてもらった覚えがあるけどね。
いやいやいや、そんなことはない。そんなブラックサンダーもあった。
あ、ブラックサンダーもあった。ブラックサンダーうまいけどね。
美味しいです、美味しいです。
うん、じゃあブラックサンダーでいいよ。
あ、でも今日もね、小暮さん、皆さんにっていう差し入れ持ってきたんで。
う
ん、
それさ、どうだったら、ラジオの収録中にくれればさ、ありがとうって言えるのに、なんか収録前にほいってもらって。
あ、どうぞどうぞみたいな感じ
で、ね。リオクション困るな、これっていうね。
それは違う違う。菊武さんのは実は特別に。
収録後に。
そう。ないけど。
ないよね。
ラジオネームを紹介したいと思います。ラジオネームじゃない。ラジオ、メールを。メールを紹介したいと思います。動揺しちゃった。ラジオネーム、梶村さつきさんからいただきました。どんなものも終わりはある。とはいえ、ウェブラジオの黎明期から続いていた番組が終わってしまうのは寂しい限りです。楽しい時間を本当に長い間ありがとう。
なんか帰ってうさんくさいね、それね、小林さん
に。いやいやいや。そう、そうなんですよ、菊武さん。
ピ
アーツね、なんと、残り、今回を入れて、残り2回、うん。2回だって。
2回ですよ。
ねえ。
いや、なんかもう、詳しくはまたやるけどさ、
うん、
これ始めた頃ってさ、ウェブラジオもろくになかったもんね、あの頃ね。
確かそうですよね。
やり方も全然わかんないで。
だからなんか手探り状態で、うん、私覚えてますよ。なんか台本っていう台本がなかったって
台本作るってことを知らなかった。だからミキさんルームの方で指示を出す役としてなんかいなきゃいけないと言われて何も知らなくて、
あ、ディレクター的な、
そう、ディレクションするときに、うん、俺その椅子に何喋っていいか分からないで怖くて座れなかったもん。
面白い話してくださいよ、それは。
いや、そこで喋ってないんだよ。いや、懐かしいね。
ありましたね、手探り状態でしたからね、あれもね。
まあ、終わる時はあるんだなと思って、
ね。何ラジオよ。19年
?19 年かな、まあ、で、20年に入るとこでおしまいみたいな感じだ
ね。20年まで。まあ、言うな言うな、そんなことは言うな。
大丈夫大丈夫、気にしない、
うん。長かった、ありがとうございました、
う
ん、本当に。
はい、ありがとうございます。
でもまだありますから。
あ、2回
目。来月もありますから。
もう全力でいきましょう、全力で。
はい、頑張っていきたいと思います。
はい。
そんなわけで、今月は遠藤拓司先生もゲストにいらっしゃってますので、楽しみにしていてください。ではでは、フィアツ行ってみましょう。
ピアツ、今月のピックアップ、この素晴らしい世界に祝福を TRPG 上級ルールブック、この素晴らしい世界に祝福を TRPG をよりハイレベルで遊べる上級ルールブックが登場。書き下ろしのリプレイには原作者の暁夏目先生をはじめとした作家の皆さんが全員再登場。さらに愛藤結衣先生が新たに参戦。追加種族、魔王軍などの新ルールや新データを駆使した楽しいリプレイをお届けする。追加種族の他にも上級クラスをより使いやすくする新ルールや追加のチートデータを掲載。対する敵もエネミー専用チートでパワーアップ、互いにハイレベルな戦いが可能になる。この素晴らしい上級ルールブックをお楽しみに。転生サバイバル RPG ルインブレイカーズスーパーシナリオサポートボル1フェアリーテイルズ、 転生サバイバル RPG ルーインブレイカーズにスーパーシナリオサポートが登場。フェアリーテイルズのテーマは童話や古典、伝説。これらの物語では登場人物はしばしば理不尽な不幸や破滅に見舞われてしまう。もしそんな人物に転生してしまったとしたら、収録されるシナリオはシンデレラを題材とした灰かぶりは誰だ、安珍清姫伝説を題材とした恋の炎にご用心、忠臣蔵を題材とした忠臣の日の忠臣蔵イベント、以上3本のシナリオを収録。また白雪姫赤ずきんを題材としたショートシナリオ2本も掲載している。破滅にあふれた物語で君はハッピーエンドをつかみ取れるのか。はい、そんなわけで現在ブースの中には小暮、そして菊武さん、はい、そして社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今月のゲスト遠藤拓司先生がいらっしゃってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もしかすると最後のゲストかもしれない。
お
お元気ですか。
はい、
最近どうですか。
いやー、なんていうんですかね。
え、遠藤くんはねリモートなんで。
あ、そうかそうか、あれと普通今リモートだよね。
そうそうそう、だから菊さんと同じですよ。
あ、辛いよね。
そうなんですよ、非常にこう人と話さないっていうのがあって、
ま
あ、
オンライン会議では死ぬほど喋ってるけど毎日、なんかやっぱ人と会って話すのがいいよね。
遠藤くんオンライン会議も少ないですからね。
あ、そうかそうか。
オンライン会議の時って大抵の方下履いてなかったりしますよね。
ああ。上だけきっちりしてればいい
から、ね、そうそうそうそう、それないんすか。
あ、俺上着だけで、ね、ジャケット着てる。
下パジャマとか。
そうそうそう、
履いてくれただけでもまだありがたいですよ、
ね、人は履いてませんって言ったら多分変態だから、ね。何の話やね。
じゃあ行きますね。
何の話や。
今回は転生サバイバル RPG ルーインブレイカーズに待望のスーパーシナリオサポートが登場するということで、今回はそちらを紹介していきたいと思います。まずは、転生サバイバル RPG ルーインブレイカーズとは何ぞやというお話をお願いします、はい、
こちらですね、異世界転生の RPG でして、いわゆる悪役令嬢ものを遊ぶためのゲームになっております。乙女ゲームのゲームの世界に転生してしまったという自分がね、主人公であったり、悪役であったり、あるいはこう攻略対象であったりみたいなね、そんな感じのやつで、で、じゃあ何するのかっていうとですね、実はその中でバッドエンドを迎えてしまうっていうキャラクターが出てくるわけなんですよ。
はい、
主に悪役なんですけれども、その、何しても自分の人生が詰んでるってことが分かり、このままでは死ぬ、破滅してしまう。で、これをどうにかするというのが、まあゲームの、まあ本編ってことになりますかね。で、はい、存在しないハッピーエンドを、自分の力で
切り開く
、バッドエンドを打破するって、そういうゲームになっております。
はい、そちらのスーパーシナリオサポートボル1のフェアリーテールズのご紹介ってことですね、
はい、
今回
そうですね、はい、
はい、これはどのようなシナリオ集になっているのでしょうか。
はい、こちらですね、シナリオのテーマをですね、童話や民話、古典とか伝説、そういう感じのもの、いわゆるフェアリーテールから撮っておりまして、で、そういった物語って大概のことは教訓的なところもあって、主人公が理不尽に死んだり、あるいはこう、はい、
ね、
悪いことしてないのにひどい目にあったり、っていうこと多いじゃないですか。まあ、そういうのの主人公にね、もし自分が転生してしまったらどうなっちまうんだろうっていう、そういうところで、約束されてですね、自分のバッドエンドを、ルインブレイクするという、まあ、ルインブレイカーズ的にですね、
ルインブレイカーズっていうゲームは架空のフォーチュンクラウンっていうゲームがあって、そのシナリオの中に転生しちゃうっていう話じゃないですか。そうですね、はい、で、自分はこういう立場ですよってその TRPG のゲームセッションの最初に説明されるんだけど、あ、なるほど、俺破滅するわっていうのって説明されないと分かんないですよ、こういうシナリオなんでって言われると、あ、なるほどね、じゃあ俺悪役だから、じゃあ、破滅すんだ、俺ってとは限らないですけど、はい、破滅すんだっていうのが分かるんですけど、これをプレイヤーで割と常識的に知ってるポピュラーな話を題材にしてると、こうそこのとこ説明しなくても破滅するじゃんってすぐ分かるだろうっていう、
そうそうそうそうそうそう
のがきっかけ。まあ一番分かりやすいのが、俺が一番最初に言ったのが、シンデレラのお姉さんって悪役令嬢だよねっていうとこから始まってて、そうだから PC1 がシンデレラのお姉さんになるんですよ。
うわ、一瞬聞くやなゲームだなと思いますけど、
かかとを切られて血がドクドク出るんですよ最後。
本当に怖い動画の方の方が。
あ、そうそうそうそう、原作の方はそういうひどい目に遭いますからね、はい、というね、元ネタありのシナリオを集めたという感じですね。
普通はそういうの倒す方が普通やるゲームです
ね。そうですね、もちろん、はい。
逆を行くからな。
そう、倒されちゃうのはもう分かってるんで、うん、普通にやると倒されちゃうんだよねっていう、そういうとこからスタートっていう。
シナリオが3本入ってるんですか。
はい、
はい、じゃあ一つずつご紹介していただければと思いますが。
はい、でシナリオ1番はまさに今ですね、話に出ましたシンデレラをモテルタにしたシナリオということになっております。
はい、なんか怖い感じになっお話でしたけどね。
本当は怖いシンデレラ。
これはですね、シンデレラの姉、まあつまり義理の姉ですね、うん、に転生してしまったことを知ったピシは、このままだとひどい目に遭ってしまうのもう
明確ですから。そうですね、お姉さんはそうですね、
はい、じゃあどうすればこの私はですね、うん、生き残れるのかっていうのを模索して頑張っていくという、うん、約束されたね。
めちゃくちゃ面白い。
わかりやすいですね。
運命の舞踏会の日が来るわけですよ。
はいはい、
それ俺 PC1 だったらさ、いやシンデレラ一緒に行きましょうってめっちゃいいやつになりそうなんだけど。
もちろんソウルを計算に入れてシナリオになっております。
あ、ガラスの靴よ、きっとこれシンデレラの足のサイズに超似てるわとか言いながら。
三者みたいですね。
シンデレラ持ち上げをする。
でところがどっこいですね、約束した日にシンデレラはてんてんてん、ここから先シナリオなので、
うんうんうん、
ね、幸せなエンディング、ハッピーエンドを迎えるために姉として頑張るという、
うん、はい、なんかいい話になりそうですね。
は
い、
なるのかな。そして私は一生シンデレラ太鼓持ち終わりましたみたいなエンディングだとやだな。
それはそれ
で
面白い。
これ YouTube の動画で紹介したんですけど、はい、ディズニーってシンデレラが 1,2,3 まで作ってるんですよ、
うん、
で、あのアニメ続編作ってるんです、シンデレラの、
はいはいはい、
でね、シンデレラの3がね、そういう話です。
そうなんだ、
うん、お姉さんが結構スポットライトが当たってて、お姉さんがシンデレラの代わりに王子様と結婚しちゃう話っていう、あ、結構面白いですよ。シンデレラ2もシンデレラ3も、はい、なかなか、
ね、じゃそれができるって話だね、簡単に言う
と。はい、そうですね、それっぽいことができるね。、はい、うん、
面白い。
二つ目は、
二つ目がですね、アンチン清姫伝説
とか、ね、これ渋いとこ持ってきたよね。
これは俺もよく知らない、
うん、和歌山のですね、道成寺という、お寺さんのですね、はい、伝説にあるですね、まあ切れ者と言っていいのかな。
ね、要するに女の子がヤンデレなんですよ。それで一緒になれないんだったら一緒に死のうって言ってくる、しかも怪、化け物だし、妖怪だ、
になってしまう、
そう、妖怪になっちゃう、
ヘビかなんか、
そうそうそうそうそうそう、
いわゆる竜神ですね、
うん、
で川を遡ってやってきて、ゴーゴーと毒の炎で焼き殺しに来るんですけど。
PC1 はアンチンってこと、
まあ役になる、うん、まあ、今回だと攻略対象ということになりますね。
攻略対象、
はい、
攻略される側、
はい、
だから菊さん、攻略対象ってクラス名ですから、このゲームだと
分かりにくいんじゃないの。なんか他に名前つけられなかったのかよ。
いやでも攻略対象文字通りなんですよ、これ攻略されると死ぬので。
そうだよね。
主人公もクラス名ですから。
あ、主人公もクラス名、
クラス名です、
はい、あ、そうか、
そうや、そうだ、
はい、悪役主人公、攻略対象とクラス名、はい、
文章は自分でも可能ね。たまにこんがらがりますからね、うん、
攻略対象という、まあ、クラスみたいなやつが PC1 で、ヤンデレ女に、ヘビのように追いかけられるって話だな。
攻略されると死んじゃうんです。
で攻略されるように頑張るという。でシナリオになっておりますね。でですね、3本目が、
はい、
中心蔵を題材としました。
PC1 は誰？
キラコウツケノスケでございます。
まあ、悪役ですよね。霊場じゃないですけど、
おじいちゃんですけど。
いや、そっち視点から見るんだ、中心蔵を。
まあまあ、古い日本の、大定番悪役ですからね。
そうですね、
誰でも知ってる悪役でしたからね、本当に、
はい、ゲームはアカデミーっていう学校舞台にしてますんで、
はい、
学生さんがいきなりですね、友達だったはずの、主人公から攻撃を受けてしまうという。
なるほど、
学校内で
主人公ってちなみに PC2 の子。
あ、分かりやすいんだよ。PC1 の方で頭の中言ってたよ。あれ、じゃあ PC1 番が
悪役
です。
悪役令状ってこと。
あ、そうかそうか、
まあ、定番ですけどね、このゲームだと PC1 が悪役なのは、
はい
は
い、で PC2 の主人公なのね、はい、あ、なるほど、はい、
でなんでそんなことしたのっていう、でもなぜかやられた私の方が悪いことになっておりっていう、
はいはいはいはい、はい、
正義は攻撃した側にあり、このままだと私は中絶されてしまうという。
ああ、まあこれ中心蔵があるから成り立つ。
はい。
なるほどね。
どうやらそういうシナリオらしいってことが分かり、
うん、なるほど。
このシナリオを逆転するにはどうすればっていう。
あ、これ一応 PC1 番のキラの主観で動くの。
はい。
ああ、なるほど。 これ四十七士がちゃんと最後助かったり助からなかったりするわけ、これ。
これですね、キャストで2番、つまりですね、攻撃した側の主人公下をですね、うん、47人のイケメンたちがおりまして、このイケメンたちがですね、キャスト1番、爆薬許すまじと、殺しに来るの
ですよ。これ PC1 が一斉に襲われるってことなんだって。
そうです。
47人ね。クライマックスは。
はい。
で、この47人はみんなイケメンなんだ、やっぱり。
そういうことです。
乙女ゲーだもんね。
乙女ゲーです。この47人のイケメンをですね、バッタバッタと投げ倒し。
うん、なるほど。
ちぎってやらなきゃちぎってやらなきゃどうにかするというのが
し
ないのか。
でもこれ打ち取られちゃいけないんでしょ。
打ち取られちゃいけないんです、はい、
どうなんのこれ、
ね、ちなみにあれですよ、伝統的にキラコウズケノスケも人気があって、ちゃんと、
はい、
キラを主人公にしたフィクションっていくらでもあるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、あ、じゃあそういう視点で見ればいいのか。
うん、いや、よくないですけど
死にますよね結局は。それ普通は、
まあ、大体キラコウズケノスケ普通死にますね、確かにね。うん、
ただこれはね、そういうゲームですので、
おお、なんかやだな、これラストにさ、47人とキラがさ手つないで、明るい栄光の道へ行こうぜ、おおとか言うやんで、やだよこれ
さあ一体どうなるのか、ちょっと楽しみになってますね、う
ん、はい、やだな、なんだこのゲーム、うん、
この他にもショートシナリオが2本収録されているんですか、はい、これは。
そちらですね、はい、これまたですね、メイちゃんの童話でありますところ、赤ずきんと、
うん、
あと白雪姫を、
可愛らしい感じで、
うん、白雪姫の方のシナリオは、うん、キャスト一人、プレイヤー一人用の、
あ、一人なんですか、
はい、
大体少人数系のね、ゲームが向いてるゲームなんで、セッションが向いてるゲーム、
こう7人のイケメンたちと白
雪姫イケメンなんだ、
ウハウじゃないですか、
シーンドアフイケメンなんだ
その通りだと思います。
へえ、楽しそう。
市民のイケメンたちの力を借りて、
はい、
次から次へでやってくる破滅の上を、
いやでもちょっといいですね、いいですね、いいですね。
白雪姫は一応 PC1 の、
はい、
あ、魔女じゃないんだ。
魔女じゃないです。
あ、なるほど。
でもこのやつって白雪姫は4回くらい死にそうになりますね。
あ、なるほど、
ね、話の中だけで、
まあ最後死ぬからね一応、
はい、
そうかそうか、
まあ生き返るんだけど童話では、でも死ぬからね、
うん、
ちゃんと、
うんうんうんうん、赤ずきんの方、
赤ずきんの方はですね、はい、こちらですね、
ババアが PC1
それ面白いですね
こちらも赤ずきんを主人公してるんですけど、うん
う
ん、
赤ずきんのババアはいい人ですよ、悪役じゃないです。
あ、そうか、いや単純食われちゃうからさ
え、狼がイケメンってこと。
悪役は狼です、うん、はい、悪役が狼なんじゃない。あ、でも主人公は赤ずきんか、で狼に食われないように頑張る。
いや、ちょっとなんかいいですね、狼に食われる赤ずきん。
でこれはですね、いろいろと追加でですね、七匹の子ヤギという動画が別途にあるんですけど、これを、はい、ミックスした複合原作で、
まあ、ちなみに小ヤギは狼に食われるんですよだから狼に食われる軍団が PC なんですよ。
小ヤギたちと、頑張ってですね、狼の牙から逃れるという
、うん、羊か足引きの、
ええ、
これ3人目のプレイヤー来たら
3匹の
豚にする
って、めっちゃ混ぜたって
混ざったわ今頭の中で
ほら石を入れて縫い合わせるやつって覚えてます
ね。うん、覚えてる覚えてる。
そっちです。
ああ、そっかそっか、
いっぱいありますもん
ね。カオスだな。ちょっと待って、うん、これ最後バッドエンド向かいに一応狼だから狼が主人公ってこと？
いや、じゃなくて、
いやいやいや、だから狼に食われないように、破滅を避けるゲームじゃないですか。ちなみに菊さんあれですよ、赤ずきんペロー版は食われて終わりですから。
あ、まあ、
助からないんで、うん、はい、
子供が泣いちゃうやつはみんな
残酷なやつもありますからね。
グリッパーも壊れちゃってカリオで助けてもらうですからね。
はい、
なんちゅうゲームじゃん。
え、でもすごい夢広がりますね、うん、面白そうです全て、
うんうん、あ、題材が分かるとめっちゃ面白いわ。
なるほど、ね、元ネタにも結構いけるんじゃないかっていうのがね、うん、
元ネタあるのはね結構面白いですよね、うんう
ん、動画系とか伝承系は片っ端からいけるな、これ。
本当はね、本当はね、だからね、現代的なアニメのパロディとかをね、うん、やれるといいんですけど、それちょっとこうオフィシャルで売るわけにいかないんで、うん、まあ、皆さんぜひそういう遊びはしてくださいって感じですよね。
なるほどな、面白い。
ありがとうございます。
よくこんな思いついた、本当に。
ではでは、お時間になりますけれども、最後に何かありましたらですが。
はい、こちらですね、ルインブレーカーズなんですけれども、
はい、
この春にですね、第1弾のサプリメントが現在制作中になっておりまして、
はい、
こちらですね、フォーエバードリームというタイトルの。
変わってる
いや、これはですね、こう、中はですね、一応まだ制作中なんであれなんですけども、フォーチュンクラウンのイベント攻略についてのデータや、
フォーチュンクラウンのゲーム内ゲーム。
ああ、なるほど、なるほど。
四季折々にイベントありますんで、はい、お届けなの
イベント
はないです、ね、ああ、それ面白そう。
で、それはどういうものなのかということについて、解説させていただいております。
うんうんうん、なるほど。拡張の方、いくらでもありそうだな。
うん、一応ですね、ゲームもいろいろたくさん出てるって設定になってますんで、フォーチュンクラウンシリーズは。
なるほど、なるほど。
それも絡めてですね、解説させていただいて、はい、あとは NPC とかね、攻略対象とか、うん、悪役令状とかたくさん紹介させていただければと。
いや、男はみんなイケメンなんだな。
はい。作画コスト高いです。
他にあったりします？
はい、あとですね、昨年発売されました、剣戦無双。こちらのですね、3S も、
ああ、やるんだ。
現在、計画中でございます。はい、こちらはまたこれでね、さまざまなシチュエーションがありますので
。感動節が炸裂するやつがあるわけや
の、はい、格闘には。
まあなんかいろんなシチュエーションをパッケージにしてやりたいって言ってました。
はいはいはい、はい、なるほど。そっちはそっちで楽しみ
だ。うん。俺一個だけ応募しててね、あれは入れてくれって言ったの。少林寺36棒みたいな。やってくんねえかって頼んでるんだけどね。
うん、なるほど。はい。なんか確かにそういうシチュエーション一回でも作れそうだな。
うん。
これまた伝統的なものなので。
うせやな。
はい。
はい、じゃあ続報にご期待くださいということで、転生サバイバル RPG ルインブレイカーズスーパーシナリオサポートボル1フェアリーテイルズはファイストアミューズメントリサーチより2021年2月下旬発売となりますのでよろしくお願いいたします。以上、今月のピックアップでした。
フィアツ
コーナー名募集中かっこ仮。はい、成り行き任せのこのコーナーですが、今回はは
い、というわけでですね、今回は私が主役でございまして、はい、前回社長がね、ノバについてあれこれあれこれいっぱい話したじゃないですか。じゃあ今度は菊池編ということで、私のゲーム関連の
草のゲームの話をしようと、
ね、社長がね一番活躍する、ね、瞬間が今来ますよ。タイトル上げるたびになんか社長が色突っ込んでくれるはずなんで。
まずどの辺から。
そうですね、やっぱ商業に絡むものからやっぱり行くとするとですね、私の方はセブンフォートレスから行こうかなと思うんですが、
これは
言うぞ言うぞ絶対言うぞ入って
ます、はい、何ですか何ですか。
菊さんが初めて発売した TRPG はセブンフォートレスじゃないんです、実は、
う
ん、
そうですね、
はい、
ちなみに俺も東京の場じゃないんですけどね、
うんうん、そうですね、
はい、なんで菊さんはですね、実はですね、角川からあれの方が先に出るんですよね、はい、
超女王様伝説、あ、そうそうそうそう、 RPG ですね、
はい、これね、TRPG が出るんですよ。超女王様って読者参加企画だったんですけど、 TRPG が文庫で出るんですけどね、これがね、これの方が先に発売されちゃうんですよ、うん、はい、鈴木太郎が初めて発売した TRPG は何でしょう、クイズです。はい、答えは
俺知ってるんだよ、
コマーシャルの後、はい、ということで菊さんの話続けました、
はい、うん、ちなみに商業に発売したのは、まあ、確かにそっちが先なんですけど、今実は今回こう手元にですね、発売してきたルールブックの一覧が年号のところに載ってるんですけど、
結構いっぱいあるよね、はい、すごい資料ですよね、
は
い、
今ここにあるけど何冊、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、まあ、EX はちょっと基本ルールとは言い難いが、まあ、12、3冊あるんですけど、一番最初はね、1996年のセブンフォートレスってなってるんですよ、
うん、
ところがですね、セブンフォートレス発表したのがですね、1991年なんですね、
うん、
もうちょっと遠い話すぎてわからないです、
うん、30年前だね、
懐かしい。
でなんで5年もかかったかって話もあるんですけど、はい、それは置いといて96年に発売してるんですけど、お客さんに開放したのは1991年なんですよ、
うん、
当時まだインターネットもない時代にホビージャパンの BBS、まあ、パソコン通信の BBS にルールとデータを全部アップして自由に遊んで使ってっていう風なのが一番最初で、
その頃珍しかったんですけど、ルールブック出る前にリプレイを雑誌で連載してたっていう企画で、
うんうん、
で雑誌で連載しながら読者がこんなルールが入ると嬉しいみたいな手紙が入るとこの人切相ないからもう片っ端からじゃあそのルールを入れようって言ってどんどんどんどんルール拡張してったり改造してったりするのがリプレイが進みながらそのゲームのデザインしていくっていう記事 で、
そうですね、主に魔法のデータとかネタでしたけどね、中心は
嬉しいですよね。でもそれは、うん、読者の方も
言い方悪いけどね、でっかいゴミ袋3杯分ぐらいお手紙来て
言い方悪いな
一応言ってますけど、その時連載してた RPG マガジンの連載記事の中で菊さんは不動の1位ですよ、人気。そのセブンフォートレスのアルセルの氷塞っていうありもしないゲームのリプレイが不動の1位。これ2年ぐらいにわたってずっとその連載やって
る。アルセルはあのいや、9回とかそんなもんですよ。
あ、そうでした
っけ。春からの年末までなんで。
あ、じゃあ1年ぐらい
ですよ、ね、弱です。
だから弱ですよね。もう不動の1位です、菊さん
の。その前にいろんなゲームの、
あ、そうですね、リプレイ記事やってましたけど、うん、でアルセルの氷塞はとにかく不動の1位です
、うん、あの連載するネタがなくなって突発的に、うん、事後リプレイやっていいですかって編集長に言って、え、リプレイやんの、どうしようかなって言ってるところに、ごめんなさい、6ページの記事読まなかったんで最後に1ページ横検しちゃいましたって、もう書いちゃった原稿を絵と一緒に渡して勝手にあのリプレイを始め出すっていう恐ろしいことから始まって、でその連載が終わった時にその BBS にあのアップしたんですよ、ルール、
はい、
そうしたらね、その派生系のセブン商品がないから、もうみんな好き勝手にあのセブンフォートレス魔装騎士とかセブンフォートレスセーラームーンとか、とにかくいろんなバリエーションのゲームがなんかあの生まれてって
、はい、
オフ会とかに行くと 3,4 種類あるんですよ、セブンフォートレスが。っていうのが91年の後半からずっと続いてて、96年に発売される頃はみんなもう遊び尽くしているっていうね、恐ろしいゲームでした。
当時オリジナルのセブンフォートレス作って、ね、
ですよ、
コンベンションで遊びました、
うん。で、まあ、もともとなんかあの、これ前回の社長の話と対になる話でもあるんですけど、俺もともと社長と全然ゲーム作る発想というか、あの、方向性違うんですよ。
はい、
俺もともとシミュレーションゲーマーで、なんだろう、あの、その数字を裏切りたくない成人だったんですよ。
うん、
で社長はドラマとか、そういったものの再現に対して、こっちはその数字とかを使った緻密だな、緻密っても変ですけど。
まあまあ、緻密なんですよ。あのね、割と菊さん破天荒なイメージあるんだけど、
うん、
リプレイとか読むと、ゲームすっごい緻密なゲームが好きだったの、
うん、
シミュレーションゲームみたいなゲームで、うん、あのちなみにあれですよ、あのルールに書いてあることなんだけど、あの魔法の制作ルールがあって、これがね、
小数点
以下第2位まで数字が決まってるっていうね、
は
い、
自分で好きな魔法を作れる計算式はこれって言って、まあ、あのルールブックの中に載っけたのね、
0.0 いくつですよ、
それでバランスを取る
そうそう、バランス取る
この方が早いはずだと、バランスも自動的に取れるはずだ、まあ、間違いなんだけどね、
そう
っていうことは、まあまあすごい、なんかあの自分の趣味を本当に叩き込んだのが一番最初のセブンフォートレスで、うん、で、あの物語支援みたいなものは本当に一切入ってなく、あの入れないつもりだったんですよ、
はい、
で、なんか自分のやってるリプレイが結構ヒロイックなことやってたんで、これ再現できるようにするかどうか迷って、まあちょっと最後にだバーニングシステムという謎のシステムをぶち込んだんですけど ね、
後半だんだんだんだんそういうのちょっと入れ始めました
ね。そうです、うん、ただこれはなんかあの社長のことでやっぱあの発想はやっぱ違ってて、物語の支援というよりは、あの例えばヒーローポイントみたいに使うと突然恋人が出てきて敵の攻撃から守ってくれるとか、おお恋人とかいう風なゲームだったのよ、あのやできることはね、
はい、
そう恋人を立てる、その物語的に立てるんじゃなくて、そういうありがちなシチュエーションをバカみたいに遊んで、え、この恋人どういうこと、いや実はいてさっていう風に話をなんかあのでっち上げるのが楽しくて、まあ、突っ込んだとこもあって、でも他以外はそれ以外はもう本当に数字ゲーでね、
完全に本当に最初だけでしたね、バーニングシステムがね。でもね、
あでその後あの
継承されなかったんですよね、
っていうかもうする必要がなくなっちゃったんですよね、どっちかっていうと、
あのセカンデーションのアドバンストはね、あの結構本当にガチのダンジョンゲーだったんで、
うん、そうですね。じゃあ98年飛びますが、でもね、そ初期のセブンフォーってさ、もう一個ネタがあって、これ喋っていいのかな。
いや、いいじゃない、
いいかな、
うん、別に、
まあ、96年発売するんだけど、その時にあのマジック・ザ・ギャザリングがやっぱ初あの日本で流行りだした頃で、うん、
はい、96年、日本語訳が95年です、
確か。そうです、95年です、うんうん。でその時になんかあの確か96年に発売したんだけど、相談会でもまだなんかあのホビージャパンがあの代理店やってたんだけど、結構ね並行で輸入して売ってるお店がいっぱいあったのね、人気だったん で、
うんう
ん、でその結果ですね、ある時にあのやっぱ TRPG をちゃんといっぱい置いてある、まあ、書店っていうあの本屋あるんだけど、はい、神保町に、そこでさセブンフォーって発売してるはずだ、見に行こうって見に行ったの
、はい、
かわいいね今から思うとねそしたらね、張り紙に貼ってあるの、なんかね、あのマジック・ザ・ギャザリングをなんかこう独自に輸入してあの販売してるお店にはセブンフォートレスは出荷いたしませんというホビージャパンから連絡ありますみたいな張り紙貼ってあって置いてないの、
うん、
なんじゃこりゃとか言って、
まあまあいろいろありました、
うん、
あの詳しくはあのちょっと正確じゃないんですけど、まあまあ、 あのホビージャパンさんのその当時マジック・ザ・ギャザリングを独占的にあの日本語版売ってたホビージャパンさんと、あのいろいろなね トラブルがね、あって、その中に、うん、あのセブンフォーテスさん巻き込まれた感じ。
そうですね。はい。
で結構ねいろいろありました。あの本当にね、あの詳しい話はしません今日はね、
うん、まあこんぐらいは、まあ、触りということ
で。なるほど。
あそのうちね、はい、あのイベントがね、あの再開されたらね、 TRPG フェスのね深夜の特集で詳しく話してやるからね。あのちなみにあれですよ1999年のJGC の深夜の特集、あのね、うん、今日で TRPG 終わるっていうタイトルの井上純一さんがパーソナリティだった深夜の特集で、この話、はい、この下りの話をね全て詳しく話したんですよ。
あの時話しました
っけ。話しました。その時に全部詳しく話したんです。その後あったこともその前にあったことも全部詳しく話したんですよ。
話しすぎ、
あのね話しすぎぐらいに話したんですけど、これがすごい話したんだけど、あの一ここもね、あのその後ね、そこに出た人たちがね、外で、ね、喋んないんで、漏れなかった。
いいお客さんたちですね。
忠誠心の高いという
か、そうそうそうそうそう。なんでね、あのまあまあそのうちね、あの聞きたい人はね、菊さんにどっかで会ったら話してください。でも
こう音声に残らないところでね。
クラブハウスとかね。はい、
まあいろいろそういうね、あのトラブルは昔にもあったよ。
うん、あったあった。まあそこは面白いんですけどね、ネタにするとね。
ここまでで10分ぐらい喋ってますからね。
ね、だからね、あのたくさん喋れないなと思ってました。
まあでも最初のセブンフォートですかね、一番いろいろひどいことがいっぱいあったんですよ。
はい、
まああの96年のあの秋発売だけど入稿最初に入稿したのは94年だとかね。
まあいろいろあったよね。
ありましたね。
大変だったよね、本当にね。
で延々出ねえ出ねえって言われてね。
あの頃流行りだったんですよね。うん、菊池さんがあのこうなんつうの、あの原稿を遅らすことが流行りだったんですよ。
流行っちゃダメじゃないですか。
あそうでね、うん、あの原稿 RPG マガジンでダントツの人気を誇る菊池武史だけど、ダントツの締め切りをあのこう原稿を入稿するのが遅いでも、ね、有名だった。
うん、その時仕事抱えすぎててもう尋常じゃないくらい。
その時一番ね、あの原稿を早くあの編集部に渡すとあの誇っていた山北さんがあの一緒の会社でしばらく一緒に仕事したんですけど、山北さんが言ってたのはね、周回遅れだったそうですよ菊さん
は。懐かしいね。
山北さん、菊さんの1ヶ月先の原稿を入れてたらしいんで、なかなかね。
菊武さん、
そうこの時ね抱えていた仕事をねリストをするとね面白いよ。うん、また今度いつかどっかで話すよ。
ちなみにね、ちなみに菊さんの名誉のために言っておきますが、菊さんは全然怠け者じゃなくて、1日24時間すごい勢いでずーっと仕事してるんですよ。
うん
うん、なのになぜ締め切り遅れてたんだろうね、不思議だね。うん、
この時並行した時の仕事裏話をすると偉いことになるよ。
そうそうそうそうそう。
なんであんたはそんなことしてるのっていう話までいっぱいあります
よ。いっぱいあってね。あとまああの、まあ、これはひどいっていう話が山のようにあってね。
あります
あります。あの7割ぐらいは喋れないです。
まあ、ドラゴンナイトとかマスオキシンとかね、
はい、あったね、確かにね。
まあ今回 TRPG に絞りますけど、
はい、
はい、
でもってそのセブンフォーテスのね、あのアドバンスドって2代目が出たのが、うん、1998年、わずか2年後なんですよ。
うん、ちなみに東京ノバのレボリューションが出た2月後です。
そうですそうですそうです。はい、まあ、そこに何があったかは先月のラジオ聞いてる人は分かると思うんですけど、
そうそうそうそう、鈴木太郎乗っ取り事件というのがあってね。
うんうん、でこっちのアドバンスの方はそのバーニングシステムがとかリペン乗りがっていう以前に、じゃあ今回コンセプトどうしようかって言って、あのダンジョンものにしようっていうふうにあのやっぱあの話をして決めて。でここで世界観がらっと変わるんですよ。世界観がダンジョン攻略するのがあのどうしてダンジョン攻略するのかっていう世界観にして、うん、ダンジョンゲーになったんですよ。
うん、
でもここでね俺のねいい癖というか悪い癖っていうか出ましてですね、
はい、
これであのいやどうせダンジョンやるんだったらダンジョンをポイントで作れないか、うん、誰でも公平にでトラップはレベル上げると あの何ポイントずつ上がる合計何ポイントダンジョンを組めみたいなルールやった結果ですね、
うん、
あの関根さんというね恐ろしいゲームマスターがそれにハマって、うん、
はいはい、
このポイントでここに全てのポイントをここに追加みんな死ぬみたいなダンジョン作り始めたりですね。
あのコンピューターゲームでそういうムーブメントあったんですよね。
そうですね、
あの昔のダンジョンの方をプレイヤーがデザインするゲームとかが流行った時期で、うん、ちなみにあれなんですけど、せっかくだから一言言っておきますけど、
はいはいはい、
この98年ってフィアにとってはやっぱり一つあのこう大事件があってですね、もちろんレボリューション東京の場が出てセブンホテルズが出るんですけど、その前の年ぐらいに遠藤くんが入社するんですよ。
そうですね、はい、はい、
なんでだからあの その辺はねずっといろいろ見てる。ちなみにあのアドバンストのダンジョンものをやるためにあの菊さんにダンジョンものをやろうよって話をした時に、菊さんに一番最初にさせたことなんだか分かります？
だから
ですね、 ダンジョン&ドラゴンズの赤箱をやってる通りにプレイするんです。菊さんその時点で DD あんまりやったことなかったんです
ね。まあ赤箱は一応やってましたけどね、うん、細かいとこ覚えてませんでした
よ。だからダンジョンものはこれだっていうのを菊さんに体験してもらうために一晩ね、ダンジョン&ドラゴンズの赤箱をルール通りに遊ぶっていう、うん、ことをやりまして、その時 の, DM ダンジョンマスターですね、うん、が新入社員だった遠藤くんなんですよ。
あ、懐かしいですね。
そうそうそうそう、懐かしいよね。
社員のダンジョンクリアするまでに、
うん、
10人くらい死んだ。
そうそう、よく覚えてるんだけど、プレイヤーがね6人ぐらいいて、誰もね最後まで生きてるキャラクターがいないの。
うん、
死ぬと新しいキャラ作るんだけど、もう一回チャレンジって繰り返すんだけど、プレイヤーね誰もね最後まで生きる、菊池さんだけなの。
シーフですごい、
菊さんのシーフだけがね生きてて、最後まで生きてて、でここのトラップを開け終わったらレベルが上がるからこれで終わりにしようかって話をして、菊池さんがねトラップ引っかかって死んだ。本当に菊池武史すごいなと思ったんだけど、いやこれで終わりにしよう、菊さんレベルアップするよって言って最後に死ぬんですよ、
はい、すごいですね。
すごいでしょ、
持ってますね。
もうあの番のことはよく覚えてます。もう
覚えてますよ。
懐かしいな。
でダンジョンっていうのはこういうものだっていうことを菊さんがねこう目の当たりにしてできたのがセブンフォーテルスアドバンスというゲームだったんですね。
でその時はねそのトラップデートがちまちまちまちま数字いじりながら作ってたの、
うん、本当にそういうゲームでしたよね、
はい、
うん、数字いじってダンジョンやるのが楽しいっていう、うん、ちなみにその時にその頃に GF コンにお客さんとして来たのが大畑。大畑は GF コンのお客さんでね、で TRPG に興味はあったんだけど、 GF コンに来て関根さんに2週半殺されて、
あ、言ってましたねそれは、う
ん、2週半殺されるんですよ、ダンジョンに行ってキャラクターが、うん、で2週半殺されて何かに目覚めたらしいですよ大
畑は。それが大畑さんになるきっかけみたいな、
そう、それで俺はここの道に進むしかないって思ったらしいですよ、何かに目覚めて、う
ん、その出会いがなかったら今の大畑さんはいなかった
かもしれない。いないいないいないです。だから、はい。だベネットもいなかった
ね。そうですよね。
っていうね。なかなかね。う
ん、まあ、とにかくドラマとかが、ね、気にせず、なんかギャーギャー最高を振って遊べるゲームが俺もしそうだったんですよ。
本当
に
そうですね、うん。本当そうでしたね。楽しかったですよね。あの頃はある頃でね。
で、そこからまあちょっと変化していくのは、ナイトウィザード2004年飛んで2002年なんですけどね、
はい。
この頃に小暮さんとやっぱちょっと前に知り合って。
そうですね。う
ん、で、この時にゲームを作るっていうことだけじゃなくて、いや作っても売れなきゃ意味ないし、なんかどうやって派手に目立とうとかっていう風に考えてた時でさ、
うん、
だったらなんかこれせっかく声優さんがいるんだと、声優さんが作ったなんかこう、キャラクターでリプレイやったら面白いんじゃないかっていう発想に至って、うん、せっかく音声というものが使えるんだったらなんかしたいなって相談してラジオやろう、うん、その当時やっぱラジオウェブラジオの黎明期 で、
うん、
でいかになんかなんかお客さんとかを何やってんだ菊池って言わせるためにね、なんかこうあれこれずっと考えてた、
うんうんうん、
でこの時も遠藤チン側のもうメインのチームに入ってて、そのナイトウィザードの、はい、
うん、
デザインさせていただきました、
いやー懐かしい話だな。でもってその時に、まあ、生まれたのがフィアツって話でね、はい、まあ、その後ね いろんな無茶をやったって話だ
もんね。ナイトウィザードはですね、すごいゲームなんですよ。どこがすごいかって、まあ、いろいろすごいこといっぱいあるんですけど、あの時よく覚えてるんだけど、井上さんと俺と菊さんの3人で JGC ウエスト行くんですよ、大阪。大阪で遠いんで3人だけで行くんですよ。
は
い、あとね、GM が何人かいたんですけど、トークショー3人でやるんですよ。一切サポートなしで3人だけでやるんです。声優さんももちろん連れていけないし、
う
ん、
ね、
大阪なんで、で3人でやるんです。で、
トークショーやった覚えがあります。
はい、トークショーでね、ナイトウィザードを初めて菊さんが紹介するんですよ、お客さんに。
はい、
その時菊さんが何て紹介するかというと、現代ファンタジーって紹介するんです。表紙内容もできてたんで、
うん、
これ現代ファンタジーなんだよ。井上さんが指を指してね、現代ファンタジーとかバカなこと言ってんじゃないよって笑うんです。どういうことかというと、その時現代ファンタジーって言葉なかったんですよ。
まあ異能物みたいなもんはありましたけど、普通には普通
に、まあ、異能物もジャンルとしては言われなかったんですよ、うん、ただいわゆるラノベでそういう異能力を持ったすごい主人公が活躍する現代の話っていうのが出始める頃で、
うんうん、
で現代ファンタジーって言葉はその時には一般的じゃなかったんで、井上さんがバカにして指差して笑ってたんですよ。
だから、ね、その光景が目に浮かびます。
本当だよ、こういうの覚えてるよ
俺。
でその後主流になっちゃうじゃないですか、うん、そうです、そういう現代的な異能物あるいはファン現代ファンタジーみたいな、現代ファンタジーっつって今笑う人誰もいないですよ ね、まあ、いいですね。だから菊池武史ってのはね、うん、早すぎたんやって人
なんですよ。さいろんなものとして早すぎるんですよね。
そうなんです
、昔からそうだったの、
うん、
でこの後セブンフォートレスと連結してナイトビザの世界観が、
はい、
で異世界転生ができるようになって、そのジェネレーションギャップをあの楽しむんだってわーってリプレイ書いたりしたんだけど、うん、異世界転生ちょっと早すぎたかな。
早すぎたんだ。
もちろんあのあったんだよ、その前の小説とか。
そうですね、うん、異世界転生は実はすごい伝統的なんで、うん、あれなんですけど、ただまあ早すぎた、
ね、やっと時代が追いついてきたんですね。
そうですね、その後からねついてきますからね、うん、いろいろ。
ただその前 の, あの2001年だか2000年だかにはダブルポストのファーストエディションがあって、はいはいはい、その住み分けどうしようかっていうのは結構悩んだ、うん、だからああいうなんかシリアスたちに行く方向を諦めて、じゃあ俺らしく行くかって開き直って現代ファンタジーっていう、まあ、井上さんにバカにされる、
まああれですよね、あのダブルクロスが SF テイストだったんで、それに対して魔法っていうのを押しましたしね。
もう
あの
恥ずかしげもなく、はいはい、最初迷いましたけど、はいはい。でまあナイトウィザーその後まあどんどこいろんな展開するんですけども、
はい、
なんかちょっとあまりにも長く喋ってるんで、そろそろあの切りたいんですけど、ちょっとアリアンロットの話だけ。いやこれはもう単純になんかある意味で俺の理想のゲームなんですよ、アリアンロットって。
あ、そうですね、
誰でも単純にあの深い知識も読んだからいけない本とかもなしで遊べる、
うん、
でダンジョンもできるしちょっとした冒険もできる、気まずにあの遊べるゲームとしては実はあのこれある意味で一番完成形だなと思ってて、
うん、
実はこれあのセブンフォートレスのアドバンスをの時やり残したネタがいっぱい入ってるんですよ。これね、ルールブック持ってる方はね開いてほしいんですけど、ちょっとモンスターのページを開いてみてください。そうするとなぜかですね、そのモンスターのデータページの一番下に所持品って項目があるんですよ、モンスターの。で運用方法もちゃんと書いてないんですけど、これ実はあの敵を倒すとこれが手に入るってルールにしたかったんですけど、
あ、ナイトウィザードの方、
いや違います、あのアドバンスです。
ああ、はいはい、
アドバンス
セブンフォートレスのアドバンス
ですね。でそういったのを拾いたかったんだけどやりきれなかった部分が結構あのアリアンロットでちゃんと拾
える、まあ、ドロー無人っていうルールになりましたからね。
そうですそうです、ね、はいはい、だからあのセブンフォートレスは探索協会、探索者協会って組織があって冒険者をなんかいろいろサポートしている、うんうん、アリアンロットは神殿って実は構造同じなんですよ、あれ、
うんうんうん、あ、そうだね、そういう意味ではあれですよね、はい、ダンジョン行くことにためらいのないゲームですからね。
そうですそうです、
はいはい、
だから本当にあの自分のファンタジーゲームとしてあれはもう完成形だなっていうのが、うん、もちろんその後あの2版とか改訂版とか出ますけども、まあそこは基本かなっていう、まあ、そんなゲームでございまして、うん、まあ、アリアンロットはアリアンロットってその後いろいろあるんですけども、さすがにリプレイの内容を語ると5時間かかるん
で、ね、あ、まあそうですね、はいはい、ちょっとねあれですよね、今回の趣旨から外れますね、
うん、そうなんですよ、
はい、
だからまたあの詳しくはこんな話だっていくらでもできるんで、またご質できればいいかなと思います、うん、他に何か喋っていくこともないかな、喋りたいこといっぱいあるけどまたにしよう、うんうん、
またどこかでお話できればですね、はい、いいですか、じゃあ閉めちゃって、以上、もったいない、もっと聞きたかったですけれども
その笑顔やめろ
コーナー名募集中、カッコカリのコーナーでした。はい、エンディングのお時間です。では最後に何かあればですが、じゃあ遠藤さんからお願いします。
はい、というわけでですね、あのルインブレイカーズの 3S フェアリーテイルズ、そしてあのこの春に発売されるスーサプリメントの方、いろいろありますのでよろしくお願いいたします。
はい、
シンプルにわかります。
ではでは社長お願いします。
はい、ですね、一応遠藤君が言ってくれたんですけど、去年発売された新しいゲームの 3S はなるべく、ね、この今後、まあ、出していきたいなと、まあ、シナリオを供給すると遊べますからね、うん、と考えてますが、それと同時にですね、ちゃんと、本年度新しいゲームの企画もいくつか出てますんで、まだちょっとね具体的には話せないんですけど、まあ、お楽しみにということで新しいゲームを出していきます。よろしくお願いします。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ菊竹さん、はい、
このいじられももう最後なんだと思って
寂しいね。いや、もう一回ありますから、
ね、はい、そうそう最後だからね。ですね、
はい、
今未だにまだちゃんと喋れないんですけど、ちょっと確認取ったところですね、
お、
はい、もしかすると5月くらいに1個喋れるかも。
5月かフィア2では喋れないね。
あ、ないらしいね、どうも、ね、でもしかすると夏ぐらいにもう1個も発表できるかもしれないなっていう。
それもフィア2では喋れないね、
はい、そしてメインで今4本未発表のものが並行してるんですけど、先日5本目が入りまして、ちょっと地獄のスケジュールになりそうなんで、これがまた、でも発表は多分年末以降だね、こっちはなりまして、 まあ、それはそれでちょっと面白いネタなんで、ぜひとも、
まあ、暖かくなる頃には菊池さんが何をやってるか教えてもらえる、
ちょっとずつは出るんじゃないかなと、はいはい、多分最初のタイミングで早くて5月です、はい、
こう温めて温めてきましたからね、ずっとね、そうそうそう、ずっとずっとで、ね、
あの卵とかに温めすぎてほっとくと腐っちゃうんだけど、
ね、そうね、腐らないでいいですね、
まあまあ、ほらあれじゃないですか、今日のネタですけどセブンフォートレスのこと考えたら
5年はいけますね、あと5年はいけます、
はいはい、まだあと5年はいけます、
はいはい、
頑張って仕事してください、
はい、ありがとうございます、してます。
次回の更新ですが2021年3月18日頃の予定となっております。こちらがフィアツ最終回となりますので、皆さんぜひ聞いていただきたいなと思います。あれですね、あの多分最終回はちょっとスペシャルな内容になるんじゃないかなと思いますので、うん、ちょっといつもと構成を変えてっていうことになります、
はい、
その他フィアの最新情報についてはフィアの公式サイトや公式ツイッターをフォローして確認してみてくださいね。ではでは皆様、いつもの挨拶で締めたいと思います、はい、いいですか、せーの、
またね。
この番組はファーイーストアミューズメントリサーチと株式会社角川の提供でお送りいたしました。